お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日は日本のラッパー呂布カルマさんにお話を聞きます。名古屋在住の呂布さんは2022年の日本のテレビ CM で一躍多くの人に知られるようになりました。テレビ出演や YouTube チャンネルなど幅広く活躍しています。今月3日にはシドニーのクラブイベントで海外で自身初となるライブを行いました。シドニーには3日朝に到着した呂布さんですが、ライブはその日の夜というハードスケジュール。インタビューの収録は到着から数時間後に行いました。初めてのオーストラリア、真冬の日本から来たこともあり、暖かく広く感じたそうです。なぜシドニーに来ようと思ったのでしょうか。
もう誘っていただいたんで、まあ、ライブをしに海外来るのは初めてだったので、いい機会だった。
では初めての海外ライブに向けて、いつもとは違うことを考えていたりされるんでしょうか。
いや、まあ、いつも通りやった方がいいかなと、逆に。
海外のファンと接するのは初めてです。
そうですね、初めてですね。
何か楽しみに、はい。
楽しみというか、いるんかと思ってるんですけど、ちょっと半信半疑ではあるんですけど。
ライブについてなんですけれども、いつも通りということなんですが、いつも通りだとどういう感じの内容になるんですか？
もう普通に出て行って歌うだけなんですけど、もう英語が全然できないので、ちょっと拙い英語で小話みたいなこともできないですし、もう本当にいつも通り日本でやってるようにやるだけです。
呂布さんの魅力の一つであるトークを披露できないとなると、ステージでは音楽での勝負となります。ラッパーとしての地位を築いている呂布さんですが、その音楽の魅力はどこにあるのでしょうか。
どこだろう。自分で言うのも恥ずかしいですけど、世界観が他とは違うかなと思います。
どういう世界観なんでしょうか。
その、まあ、ヒップホップなんで、やっぱアメリカというか、その海外の音楽の模倣になってしまいがちなんですけど、極力そうならないようにって思ってやってます、ね。日本語でやってる意味がある表現というか。なので、その、日本語圏以外の人に自分の音楽が受け入れられてるっていうのは想定してないので、オーストラリアにいるんかいって思ってます、ね。
そうするとその日本語という言葉に対して結構何でしょう、辞書を引くじゃないですけれども、言葉に敏感に何か探したりとか、何かいい言葉があったらちょっとメモっとくとか、何かされてるんですか。
それはそうですね、その別にでも例えば辞書で引いて、みんなも聞いても辞書で引かなきゃわからないような言葉を使っても意味ないので、あくまでその日常の中で獲得できるレベルの言葉ですけど、なんかまあでもこれは響きがいいなとかっていうのはメモしたりします。
その響きがいいっていう判断はどうやってするんですか。私全然できないので本当に不思議なんですけれども、でも聞いて心地よい響きっていうのを、
そうです、耳障りがいい言葉とか、あとラップはその自分で実際に口ずさんでみたときに、こう口触りがいい言葉とかもあるんです。そういうのを意識して使うようにはしています、ね。
なんか具体例とかってありますか。逆にすごく耳障りな言葉とかあったりするんでしょうか。
具体例とかとはちょっと違うかもしれないですけど、こっちでも言うのかわかんないですけど、経口補水液っていう言葉があるんですよ。まあ口から飲む液、まあ全部そうだろうと思うんですけど、それを経口補水液っていう言い方があって、それいいなと思ってラップに使ったりしました。
嫌な言葉とかってありますか。
いっぱいあります。なんか流行り言葉みたいな、今流行ってる汚い言葉みたいなのは使わないようにしてます、ね。なんかちょっとパッと出ないですけど。
呂布さんは2人の子供の父親です。家族を持つ前と後で作る音楽や感性など、自身のアーティスト活動に変化はあったのでしょうか。
意識してあんまり変えないようにしようとしてたんですけど、ただ、まあ、生活自体がかなりガラッと変わるので、自然と影響を受けていることはありますけど、例えばその自分の子供に聞かせたいとか、自分の子供にこんなの聞かれたら嫌だなとか、そういう判断基準は持たないようにしてます。
自分の世界と子供を取り巻く世界、大人である自分が歩み寄る必要が出てきます。
まあ、それはもう仕方ないというか、別にまあ自然なことだと思ってるので、もう結構ガラッと変わります。
どういうふうに変わりましたか？
例えば、家ではヒップホップ聞かなくなりましたし、一番顕著なとこはそういうとこです。家でヒップホップ聞かなくなったとか。
なるほど。それがその曲作りなんでしょう、アウトプットする活動に影響したりしませんか？でもその家で聴いていたっていうことがしなくなると、
あると思う。その、インプットするものが全然変わってくるんで、まあでもそれは別にいろんなものをインプットして出口はヒップホップだったらまあ同じなので、それは別にそんななんかネガティブには捉えてないですけどね。
なるほど。こうヒップホップって学校でも取り入れられたりとかして非常に浸透しているイメージが私はあるんですけれども、それでもやっぱり家では聞いたりしないですか？
歌詞がまだ歌幼いんで、これってどういう意味なのって聞かれたら困るようなものとかがあるので、そういうのはあんまり聞かなくなりました。
呂布さんには昆虫採集が好きという側面もあります。
わざわざ虫を取りに出かけるってわけじゃないんですけど、その日常生活でこう出会う虫があるじゃないですか。
ゴキブリとかですか？日常生活。
あ、いやいや、ゴキブリはさすがにあれですけど、まあ普通に飛んでくる虫とか、その普通に家の周りを歩いてたら木にひっついてる虫とか、そういうのを採取するという感じです、ね。はい、わざわざその虫かご持ってどっかまで取りに行ったりとかではないんです。
虫のどういうとこがお好きなんですか？
かっこいいですね。
どの辺が？
カチッて、こう完成度が高いじゃないですか、一つ一つ。同じ虫は全部同じようにできてるんです。人間みたいにこうあんまり個体差がないというか、しっかりデザイン通りに出来上がってる感じが好きなんです。
あ、じゃあ結構几帳面な性格なんですか、ご自身が？
そんなことないと思うんですけど、でも虫はそういうところが好きです。
もちろん人間であれば心や体の浮き沈みがあります。パフォーマンスをする上で自分の調子があまり良くないときには、呂布さんはどのように対応しているのでしょうか？
まあ、短所、まあ、始まったら終わるっていう考え方なので、あ、今日調子悪いなと思って、早く終わんねえかなってなる感じです。でもなんか、例えば体調が悪いとか、自分のコンディションが悪いとかいうのは、あんまりパフォーマンスには関係なくて、なんか、やってみるまで分かんないんですけど、だからそんなに自分は調子に左右されるタイプではないです。
なるほど。
割と平常心。
今回は海外で初めてのライブ、曲選びはどのように行ったのでしょうか？
そうですね、今日本でやってる曲以外は逆に覚えてなかったりするんで、やっぱ今普段やっててすぐ思い出せる曲をやる。10曲ぐらいしかないんですよ、そのできる曲が。常に新しい曲できるようになったら1個ずつ忘れていく感覚なので、この10曲から見つくろうってやります。
なるほど。特に自分がご自身が気に入ってる曲とかってありますか？
何年も10年以上ライブをやってきて、今ライブでやる残ってる曲っていうのはそういう曲ばっかりです。もうやんなく二度とやんなくなる曲とかもあるんです。逆にその10年以上やってる曲とかもあったりするので、そういう 今できる10曲みたいな、今レギュラーの10曲みたいなのはそういう思い入れのある曲ですね。日常ライブで繰り返しやってるんで歌えるんですけど、しばらく歌わない期間があったらもう忘れちゃって1曲も歌えなくなる。
忘れちゃうんですね。
触れちゃいます。すごい、だ歌詞がめっちゃ膨大な量な
の。それはでもどうやって体に染み込ませていくんですか？
反復ですね。日常的にそのライブで歌ってる曲はだから覚えてるんですけど、5年前の曲とかを歌えって言われたらやっぱ思い出せないですし、詰まっちゃってなったりするとアドリブする時もありますけど、僕は結構潔く曲を途中で止めます。
本当ですか？
ここから先はサブスクで聴いてくださいと。
ライブでもですか？
ライブでもです。まあ、そんなことめったにないんですけど、やっぱたまに一曲もまともに歌えなくて、悪態だけついて降りてくるみたいな時もあります。
そうなんですね。そういう時って、その観客の方とかは何か反応したりしないんですか？
かえってその、ヤジ飛ばしたりとかして盛り上がったりするんですよ。ちゃんとやれみたいな。じゃあお前がやってみろ。
呂布さんの今回の滞在は非常に短いものですが、オペラハウスを見ること、そしてオーストラリアのファンと交流することが楽しみだそうです。
今回頑張ってまた来れるように、名古屋の名古屋のシドニーの観光大使になって戻って来れるように頑張りますので。よろしくお願いします。
ラッパーの呂布カルマさんでした。名古屋を拠点とする呂布さん、シドニー市と名古屋市は姉妹都市関係にありますので、インタビューにあったように観光大使、親善大使として活動する日が来るかもしれません。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。